はい、こんにちは。
こんにちは。
今日はゲストに長尾さんに来てもらってます。
よろ
よ
し
ろし
くお
くお
願
願
い
い
しし
ま
ます。
す。じゃあ、簡単に自己紹介お願いします。
はい、長尾と申します。今はフリーランスで、ゲームの、プランナー、ディレクターをやりつつ、その他いろんなことをやっていきたいなと思いながら活動しているんですけども、名刺にですね、肩書きとして、新しく作ったやつに、ゲームプラスアルファデザイナーというふう
ほ
に、
うほう。
勝手に書かせてもらってまして、そのゲームを作るだけじゃなくて、ゲーム自体に、価値をプラスアルファするとか、ゲーム的なものを他のものにこうプラスアルファするみたいな感じで、なんだか面白いものを作っていけたらいいなというふうに考えてます。
じゃあ、ただの、ゲームプランナーではないっていうことなんですね。
なんかね、肩書きとしてはこう、ハッタリを利かした方がいいかなと思いつつ、あんま言い過ぎるとあれだなと思って、なんかちょっとそのプラスアルファぐらいに一旦してるんですけども。
実際にゲー
はい。
ムプランナー、ゲームデザイナー以外の仕事もやってるってことなんですか？
そうですね、まだちょっとその仕事としてはっきりしてないものとかもあるんですけど、
ああ。
ゲーム以外のところのなんかこうアイデア出しであったりとか、ゲーム的なこう、面白さとか、こうハマる仕掛けみたいなものを、なんか他に転用できたらなみたいな感じで、
なるほど。
いずれもうちょっとそういうのの比重を増やせたらなと思って
はい、
るんですけ
はい。
ど。
なるほど。いや、そもそもなんですけど、私、会社に勤めてたことは、そのフリーランスのゲームプランナー、ゲームデザイナーみたいな仕事が、この世の中に存在するっていうことを知らなくてですね、結構そういう人っているんですかね。
いや、僕もですね、
はい。
存在しないものだと思ってまして、それこそこのポッドキャストを出られてたヒロポンさん、
ああ、そうですね。
はい、を初めて見たときに、あ、いるんだっていう、なんかこう、貴重な野生動物を見たような気持ちになったんですけど、今自分も同じようになってるっていう。
土の子みたいな感じじゃないですか、
そうです
世の
ね、
中
は
的
い。
には。それが身の回りに2人もいるっていう。いや、すごいなって。
そう、なんか、環境なのかな。僕もその、たまたま、知り合いの方に、お仕事をご相談いただいてできてるだけなので、多分その環境があれば生息できる生き物なのかなという気はしてます。
生息数が増えていったら、またどんどんさらにそこから繁殖して 増え
そう
てい
で
く
す
という
ね。
か。
はい。なんか、あんまりその大手の企業だと、中に、社員さんスタッフがたくさんいるんで、あまり気にならないんですけど、規模の小さなデベロッパーとかになると、やっぱその人の増員とかっていうのは、なかなかこう正社員で取るっていうのは難しくて、っていう時にこう、そういう人がたくさんいると、プロジェクトに合わせて、チームのスケールをこう大きくしたり小さくしたりできるんで、なんかね、動きやすくていいんだろうなと思うんですけど、いかんせん、こう、かなりレアな生き物なので、捕獲が難しいなと
そうですね。
そうですね。
はい。それじゃあ、雑談はそんぐらいにしておいて、今日ちょっと話してくれるって聞いてたのが、まず
はい。
アナログゲームの話っていうこと
はい。
で、長尾さん、アナログゲームも作ってるんですよね。
ですね。もともと好きだったのがあって、作りたいなと思ってずっとこう作れずにいたんですけど、ようやく今年、一本、カードゲームなんですけど、ゲームマーケットっていう、コミケみたいな即売会がありまして、そこで、ようやく発売することができたという。
素晴らしい。あれって、
はい。
応募したら誰でもいけるもんなんですか？
イベント自体は、はい、全然、出店申し込みさえすれば、はい、抽選もあるっぽいですけど、大体多分通ると思いま
そうなんですね。
す。
い
は
や、
い。
僕もちょっと出したいなと思っていて
いいですね。申し込みましょう。
そもそも、きっかけとかあったんですか？その出そうっていう。
ですね。その昔からアナログゲームは結構好きで買い集めてて、自分もやりたいなと思ってたんですけど、今回は本当にたまたま、もともと会社の先輩のですね、娘さんが、お父さんと一緒にそのゲームマーケットを行った時に、なんかこう、すごい刺激を受けたらしくて、お父さん私もアナログゲームを作りたいっていう発言がありまして、そうなんです、そうなんです。で、そのお父さんに、お父さんの知り合いでゲームが作れそうな人を集めて、みたいなお願いをされたらしくて、
すごいな。
そうなんです。で、僕のとこに声がかかって、ほな、やろうか、みたいな感じで始まったっていう。
へえ、娘きっかけ。
そうなんですよ。
へえ。 で、どういったゲームなんですか？
ですね、ニックネームって名前のカードゲームなんですけども、いろんなこうニックネーム、なんとかちゃんとか、なんとかくんとか、なんとかどのみたいな人にこう呼びかけるときに、名前にくっつけるニックネームのカードっていうのは複数種類ありまして、でそれに4枚1セットの持ち物カードっていうのがセットになってるんですね。なんとかどのってシリーズには、刀とかちょんまげとか、こう侍っぽいやつがセットになってたりして、その持ち物カードをこうランダムにみんなに配った後、こうババ抜きみたいに、それを自分が欲しいカードを持ってそうな人におねだりをして、4枚1セットを手札にたくさん集めてくるっていうゲームなんですけど、そのカードをもらうときに、相手をそのニックネームで呼ばないといけない。例えば、和剣さんであれば、和剣殿、刀を下され、みたいな感じで、おねだりをするってところが、まあ、ゲームのルールになっていて、まあ、お互いにこう、名前をあだ名で呼び合うことで、まあ、遊んでるうちに仲良くなれるんじゃないかっていう感じのカードゲームになってます。
おお、なんか新しい感じがしますね。なんか。
そうですね。まあ、もともと、娘さんが、最初始めた時はまだ女子小学生、小学校6年生とかやったんですけども、なんか塾かなんかでお友達とこう仲良くなりたいのに、なかなか仲良くなれない、ちょっと人見知りな感じで、で、こう学年の終わりになんかこう、懇親会とか卒業の時のなんかイベントがあって、その帰りにようやくなんかこう、名前で呼んでいいって聞いて、お友達になれた気がしたみたいな、そういうエピソードがあって、そうなんですよ。で、その、どんなゲームを作りたいかっていうのをこう相談したときに、そういう感じで、こう、友達と、もうちょっとこう、早く仲良くなりたい。そういう仲良くなれる助けになるゲームを作りたいっていうのがあったんで、じゃあ、名前を呼ぶっていうところを、その、キーにしたゲームを考えましょう、みたいな感じで始まったんですね。
なんかその制作ストーリーがいいです
はい。
ね。ちょっと
そうでしょ。
NHK の番組とかでこうドキュメンタ
そう。
リーできそうな
実
感
は
じ
ね、
の。
NHK、この間取材に 来ま
マ
した。
ジっすか？
はい。
まさしく本当に。
そうなんですよ。
いや、なんか思ったのが、その
は
ア
い。
ナログゲームって一応ある程度カテゴライズできる部分あるのかなと思ったんですけど、その名前を呼ぶ系ってのはないんじゃないのかなっていう気がしたんです
そうで
け
すね。もともと、このニックネームっていうカードゲームのルール自体は、トランプゲームで存在してるんですね。
ど。あ、そうなんですね。
カルテットっていうんで、カルテットってトランプのカードを使って、4枚1セット集める。要は、スペードの1、ダイヤの1みたいな、1を4枚集めるみたいな感じで、持ってそうな人を予測して、こう、カードを奪い合っていくっていうゲームがあったんですけど、じゃあ、これでカードをもらうときに名前を呼べばいいんじゃないってところからスタートして、はい。最初は本当に、ルールのアレンジみたいな感じだったんですけど、
まあけど、その名前を呼ぶっていうエッセンスが入ることでだい
そうで
ぶ
す
ガ
ね。
ラッと変わ
はい。
りますね。
で、そこにその、まあ、作っていく中で、ただ名前呼ぶだけだとやっぱり必然性が薄いんで、そうなんです。で、カードごとに、あだ名をつけることで、その、なんだろうな。ただ呼べって言われたらやっぱちょっとこう躊躇するところがあるんですけど、こうちょっとふざけた感じで、なんとか殿とか、なんとか様とか、そういうなりきり要素を加えることで結構遊びとして、初対面の人でも上司でも、まあルールだから仕方ないよね、みたいな感じで呼べちゃうっていうところが、結構そのプラスアルファしたところで良かったのかなと。
なんか、ちょっと話を聞いてて思ったのが、まあ、その
はい。
人の名前を呼ぶことで、こう、仲良くなるっていうのが、なんか最近、ちょっと流行ってるカ
は
ード
い。
ゲームで、プロポーズするカードゲーム。
ありますね。
まあ、あれもきっと、名前呼ぶ以上にプロポーズしたら仲良くなるんじゃないのかなって
そうですね。普段、こう、距離感的にやれないことをあえてやらすみたいなことをすると、ちょっとそのなんか飛び越えた感じみたいなの
そう
が
です
出
ね。
ると思うんで。
プロポーズは相当、相当なんだ、飛び越えてる感じします
そうですね。
ね。まあ、名前呼ぶぐらいだったらね、小学生とかでも結構、まあ、できるっていうか、小学
そう
生
で
とか
す
結
ね。
構照れくさい気がしますしね、プロポー
は
ズ
い。
とか。
そうそうそう。小学生だとね、ちょっとどうなるかわかんないですけど、まあ、名前呼ぶぐらいであれば、割と年齢問わずに。
いいですね。そ
は
の
い。
敷居の低さが。
アナログゲームとデジタルゲームの違いというか、まあ、ずっと僕はデジタルを作ってたので、アナログゲームを作るのってやっぱすごく難しいなと思ってるんですね。デジタルゲーム て、やっぱコンピューターがいろいろと処理をしてくれるので、うん、あの無茶が効くというか、何、
うん、
でしょうね、料理のこう化学調味料みたいな感じで、
うん、
その本質的にその遊びが面白いかどうかとはちょっと違うところで、なんか気持ちいいとか、
そうです
ね、なんか嬉しいみたいな、ロジックで片付かないところのこう追加ができちゃう、
まあしやすいですね。アナログゲームもあるとは思うんですけど、 その部分は、
うんうん、そうなんですね。まあやっぱその最近のスマホのソーシャルゲーム RPG とか見てると、こう戦闘のシステムってこう何が面白いんだろうっていうのはこう言語化できないんですけど、
うん、
こう単純にこうタップしてるだけで、キャラクターが必殺技出してくれたりとか、
うん、
あのまあそれこそガチャも含めてですけど、キャラが出たら嬉しいとかみたい な、
うん、
なんかそういう盛られたところで、
うん、
なんとなくの快楽を感じてるなみたいなのがやっぱあると思うんですけど、はい、アナログゲームってどうしてもその見た目を豪華にとかみたいな、こう音楽とかエフェクトで派手にするみたいなところが結構難しいので、
うん
うん、
なんかそれはあの前回ちょっと前回のポッドキャストで少し話をしたんですけど、まあもともとはそのセデックのアナログゲームのセッションの中で出てきた、はい、ちょっと どなたかが提唱したそのゲームっていうのは、そのメカニクスと、まあ、世界観とで、もう一つそのコンポーネントっていう3つの要素があって、はいはい、まあ、その土台をうまいこと作るとこう面白さっていうのがすごい伸びるっていう話で、はい、そのコンポーネントの部分がデジタルの方が、あの、なんでしょう、盛りやすいっていうか、
そうですね、
うん、部分があるのかなっていう気がしましたね、うん、
はい、アナログゲームはやっぱその、ね、どうしてもカードを増やすとこう単価が高くなるみたいな、
うん、
そういう作る側の事情もありますし、まあ、カード枚数が5万枚ありますとかって言われたらもう遊べないやんってなっちゃうので
そうですね、
はい、
うん、
そうで、そんな中で、まあ、たまにこうやっぱボードゲーム遊んでると、あ、これはすごいなみたいな、まさにそのコンポーネントとゲームシステムの妙みたいなものに出会う時があって、
うんうんうん、
結構嬉しくなるんですよね。最近やっぱこうゲーム機の方のゲームだとあまりメタないので、うん、
はいはいはい、コンポーネントの良さで強引に持ってくみたいな感じのが、
ね、強引にというかコンポーネントのこう、はい、アイデアとゲームシステムがすごくうまくリンクしてるっていうパターンですね、
は
い、
あ、そのデジタルだとそのコンポーネントの力強さで強引に持ってくっていうことがしやすいから、そういうのがデジタルでは多い中、
はい、
そのアナログではそのコンポーネントとそのメカニクスのこうまいことのこう噛み合ってリンクしてるのが、まあ、あると それがすごい嬉しいみたいな感じですよ ね、
すね、多分そうしないと作れないっていう事情もおそらくあるんだとは思うんですけど、
うん、
こうお見事だなと思うものがたまにありまして、う
ん、はい、
一つがあのパンデミックっていうゲームなんですけど、はいはい、ご存知ですか。
名前は知ってるんですけど、残念ながらやったことなかった気がします、はい、めちゃくちゃ有名なんでやるべきだと思うんですけど。
そうですね、うん、協力タイプのゲームで、
はい、
世界がこうパンデミック、なんていうんですかね、疫病のこう大流行、大発生に見舞われているのをなんとかこう救うみたいな、そういうゲームで、世界地図のボードがあるんですけど、
はい、
そこにこう東京、大阪とかロンドンとか、なんだろうな、ニューヨークとか、まあ、いろんなこう都市がマス目になってて、
うん、
そこをこう移動しながら世界中を飛び回れるっていう感じの、まずボードがあるんですけど、
はい、
そこに、病原菌コマみたいなものが置かれていくんですね、
うん、
大阪でなんかこういう病原菌が発生したとか、
うん、
でそれがあのゲームを進めていくにつれてどんどんこう数が増えていって、一定値を超えるとパンデミックみたいな状態になって、隣接した都市にもそれが広がっていくみたいな、
はい、
それを、研究者、自分らは研究者みたいな感じなんですけども、世界飛び回って菌を除去したりとか、
うん、
特効薬を開発したりみたいな感じで、なんとかこう世界が滅ばないように食い止めるっていう、うん、そういうゲームなんですけども、それのこう仕組みがすごいよくできてまして、まあ、キャラクター、自分たちのキャラクターを移動させる以外に、毎ターン このターン世界のどこに病原菌が生まれるかみたいな処理があるんですね、
はい、
で、都市の名前が書かれたカードっていうのがありまして、それをめくって出たところに新しく病原菌が発生してしまう。なので、それをまた食い止めに行こうっていう感じでゲームが進んでいくんですけども、その都市カードの束の中にですね、 それこそちょっとパンデミックだったかエピデミックだったかちょっと名称忘れましたけど、
はい、
難易度がガンと上がるカードっていうのがたまに混ざってるんですよ。
はい、
それが起こると一気に不利な状態になるっていうのがカードがあるんですけど、
はい、
それを引いた時にですね、行われる操作がすごいよくできてて、そのカードが出た瞬間、今まで引いた都市カードをシャッフルして山札の上に戻すっていう操作があるんですね。
ほうほうほうほう。
で、それをすると何が起こるかっていうと、うん、基本その都市の山札の上から順番に引いていって、世界中に病原菌が置かれていって、で、引いた都市っていうのはもう本来出ないんで、それ以上増えないはずなんですけど、はい、それをシャッフルして山札に戻すっていう操作をさせられると、次また同じところの都市が出やすくなっちゃうんですね。なのでその特に直前に引いたところがもし万が一山札の一番上に来てた場合、また病原菌が増えて許容できる値を超えると周りの都市に拡散してしまうっていうのがあるので、あ、
はい、
結構ドキドキするんですよ、山札に戻した瞬間って。あそこまた出たらどうしようみたいな、っていうなんかそのすでに病原体が流行ってるところで爆発的に増えて拡散していくっていうその遊びを表現するのに、これデジタルだったら多分いろんな手法があって、
うん、
その確率で制御するとか、
うん、
いろんな方法があると思うんですけど、はい、それをそのカードだとやっぱ確率制御ってダイス振るのかみたいな話になっちゃうところを、引いた札をシャッフルして山札の上に戻すっていう、
うん、
なんかその操作だけで実現してるっていう。最初だから説明書を出るときはあまり感じなかったんですけど、
なるほど、
遊んだときに、え、この操作マジでやばくないみたいなの
を
やったときに、ああ、すごいこれは考えられてるなっての感じたんですね。
はいはいはい。そうですよね。デジタルだったらいかようにでもできますもんね。
おそらく確率で、この危険値に対して8割以上溜まってたら何分の1の確率で発生するとか、
うん、
そういうね、補正とかをいろいろかけてやっちゃいそうな気がするんですけど。
すでに、なんだろう。なんだウイルスがあるところでもう一回発生しやすくなるカードみたいなのを作ることができますからね、デジタルなら、うん、
それをこうあえて一切カードを増やさずに、
うん、
山札に戻すっていう操作で実現してるってところがかなりこうスマートだなという
の、直感的ですよね。
そうなんですよね、うん、でしかもなんかやってる側はそれ自体を理解してなくてもその現象が起きたりするので、
うん、
操作は簡単なのに効果としては狙い通りっていうところがすごいこうゲームのデザイン、まあ、コンポーネントの作りも含めてすごいよくできてるなっていう。
なんか、そのデジタルでやった場合、その、一度ウイルスが入ってるところにもう一回出るように、出やすくなるようになるっていうのはなんか、なんだろうな、話として聞くと理解しがたいっていうか、なんかなんだろう、リアルと地続きじゃないみたいな感じがするというか、
そう、まあなんかそれをこう自分の操作なしにやると結構理不尽な感じを感じたりも多分しちゃうと思うんですけど、山札戻せって言われたら、まあまあとりあえず戻すかみたいな感じで戻しちゃった結果、やべえってなって盛り上がるみたいな、なんかそのアクションも自分らでやってるからこそのこう透明感というか納得感があるのかなという気がしますね。
またそのやばさっていうのは最初は理解できてないけど、まあ多分やってるうちに理解した瞬間が気持ちいいですよね、また。
はい。うん、2、3枚めくったあたりで、あれこれひょっとしてまた出るのみたいなのに気づいて、慌て出すみたいな、
それとやっぱりそのモチーフ、世界観の部分ですけど、それをちゃんとそのウイルス、パンデミックっていうのにしてるから、それも直感的に理解しやすいですよね。
そうですね。
うん、いや確かに、パンデミックはそういう意味でメカニクスと世界観とコンポーネントがうまいことこうマッチしてる感じがしますね。
はい、
うん、
協力ゲームなんで割とその実力差もあまり関係なく、アドバイスとかもできちゃうんで、ワイワイ遊べるんで、おすすめのゲームですね。
はい、はい
はい、
じゃあ話変わりまして、
はい、
はい、ゲーミフィケーションの話、
は
い、
ということで、ゲームにプラスアルファする的な、
はい、
まあ、もともとこれもなんかそんなにこう深い話ではなく、
はい、
なんか自分の中でそれを感じたのって最初どれだっけと思うとやっぱ桃鉄なんですよ。
はいはいはい。
桃鉄は普通にまあスゴロクゲームとして遊んでたんですけど、
うん、
振り返ってみるとそれでなんていうか日本の地理に対する理解力がかなり高まってるなっていうのがよく言われる気がするんですけど、
はいはい、
名産がどこだとか、
うん、
どこどこの駅はこの辺りにあるぞみたいなのを、
うんうん、
別に学習するつもりはなかったんですけど、まあ、ゲームでやってるうちに覚えちゃうみたいなところがあって、はい、まあそういう遊ぶときに別に勉強してるつもりになってもらう必要はないんだけれども、
はい、
遊び終わった後すごい何かに興味を持ってるとかちょっと詳しくなってるみたいな、
うん、
ゲーム側にプラスアルファする体験っていうのはちょっと作りたい、はい、なんていうか作った時に個人的に満足を覚えるというか、
うん、
昔江戸探っていう江戸時代のアドベンチャーゲームを作ったことがありまして、
ほうほうほう、
現代の高校生が江戸時代にタイムスリップして事件を解くみたいなそういう設定なんですけど、もともと僕が江戸時代好きだったのもあって、その江戸時代のこういろんな豆知識をその物語の中に入れてまして、なんか遊び終わるとちょっとこう江戸に小旅行行って帰ってきた感じというか詳しくなれる部分があって、かつ、まあ、その後例えば時代劇を見たりとかするとあこれ知ってるとか、
うん、
あここ行った行ったみたいな感じでなんかこう距離感が近しくなるような気がするみたいな、
うんうんうん、
そういう体験をその時は作れたのが結構満足度が高くて、はいはい、まあ、どうしてもこうゲームって遊びとして純粋すぎるとですね、あとあとめっちゃ時間使ってしまったりとか、うん、あとスマホゲームだとむちゃむちゃ課金してしまうってことがまあ最近はあると思うんですけど、
はいはい、
そのこう人のお金と時間だけを奪ってしまうことにはなんか軽い罪悪感がどうしてもありまして、やっぱそこをその楽しい、その瞬間楽しいだけじゃなくて、まあ、時間をかけたんだから、なんかこう終わった後にもプラスアルファ残るようなコンテンツがね、できると、こう作る側としても、こう社会に対しての意義があるというか。
そうですね。いや、はい、僕もそれはすごい、なんか共感できるところがあって、うん、やっぱり普通のゲームって遊ぶと、なんか時間浪費したな、みたいな感覚があって、すごい罪悪感を感じてしまったりするのが、例えば僕なんかはシビライゼーションとか好きで、シビライゼーションとか下手すると10時間とかかかるんですけど、その罪悪感を消すためのこのノウハウっていうのが自分の中であって、それはシビライゼーションを英語モードでやるっていうのが、
お
英語モードでやると英語の勉強になるっていうのがあるので、
なるほど、確かに
罪悪感を消せるっていう
のがあります、ね、作り手側じゃなくて遊び手側も工夫でそういうことができるってことですね。
まあけどそういうのをなんか作り手側でもなんか用意してあげられたらいいなっていうのは、はい、長尾さんと同じく思ってますね。
そうですね、せっかくそのゲームが持ってるその面白さとか、
うん、
こう勉強に比べてやっちゃう感っていうのがあると思うので、
うん、
そこをねなんかもうちょっとこう社会還元じゃないですけどプラスになるものを
うん、
できればいいなという、
うん、まあまあそれで言うと、まあただまあ面白いっていうこと自体がまあ社会還元なんじゃないかっていうふうに最近は思うようになりましたけどね、
はいはいはい、
それは実を言うと会社を辞めるときに、
はい、
いや上司に対していやもうちょっと、はい、ゲームってなんかすごい罪深いものだと思っててなんか時間の浪費になっちゃうしっていう話をその上司にしたときに、いや、
はい、
うん、上司がいや俺はそれでもゲームに今まで救われてきたからっていう話をされていて、うんうん、まあゲームをするっていうこと自体っていうのはまあ人間の欲の一つだと思っていて、うんうんうん、
はい、
まあ、人間の欲っていうものはその生きる力であると、うん、まあ欲があるから生きたいと思うわけですし、だからまあそういう欲をかきたてるっていうことはある意味ではこう生きる力を作るものであるっていうことで、やっぱり面白いものを作るっていうことは、まあ、そういう意味ではその社会貢献になってるんじゃないのかなっていうふうに今では少し思うようになりました。上司に言われて、
そうですね、うん、罪だけではないですね、それ自体でこう、うん、日々が楽しくなったりとか、
うん、
課金もね、ひょっとするとそれで稼ごうと思って
働くとか確かにありますね、それは
社会に還流していければ全然いいのかもしれないですね、うん、
なんか誰々ちゃんに貢ぐためにその頑張って今月も働こうみたいな、
はい、そうですね、うん、それで幸せな人も世の中にいるはずなので、
うん
うんうんうん、
まあ完全に悪ではないにしろ、まあまあバランスというかやりすぎると、うん、そればっかりになっちゃうと危険っていうことですよね。
そうですね、なんでまあせっかくなんでそこにもうちょいプラスアルファできたらなというところで、
うんうん、
まあそういうそのゲーム側の中に、プラスアルファを仕込むこともあれば、
うん、
そうじゃないところにこうゲーム的なものを入れるっていうのもやってまして、
はい、
前に日本酒をテーマにした謎解きゲームっていうのを作ったことがありまして、
はい、
なんか文明が失われた未来の話みたいな。
それが日本酒とどう絡むのかな。
日本酒なるものがもう失われてしまったと、この世の中には楽しみがないけど、こう過去の文献には日本酒というものがあったらしいみたいな設定で、
はい、
その謎を解くことで日本酒のこう材料が手に入ったり、
はい、
あのレシピが手に入るみたいな設定で、
はい、
まあ、立て付けとしてはいわゆる謎解き脱出ゲームなんですけども、
うんうんうん、
あのまあ、チームごとに例えば、日本酒作りに使う酒米、お酒を作る米を手に入れて、でこうそれを実際の品種に合わせてどれを選ぶかとか、まあ、日本酒もその作り方によってこう甘口辛口とか香りが変わったりとかするので、それをこう選択式にして、自分たちの好みのお酒を作るみたいな体験を、まあ、ゲームを通してやるっていうのをやったんですね。
はい。
もともと思いついたきっかけはなんかね、ネットでこうよくあのフローチャート、イエスノー診断みたいなあるじゃないですか。
ありますね。
あなたはこう甘いお酒が好きですかとかみたいな、なんかそういうのを見たときに、これなんかあまり面白くねえなと。
はいはい
はい。なんかこう誘導されてる感があるというか、どうせこれ行くやんみたいな感じがあったんで、うんうん、もうちょっとこう自分ごとというか、自分がやったから選ばれたものだみたいな感じを出したいっていうのがあったので、
はい、
その立て付けとしては脱出ゲームなんですけども、途中に結構その選択肢を入れまして、
はい、
その甘口にしたいんだったらこっちの、酵母を使えとか、そういうのをこう入れてチームごとに相談をして好みのお酒になるように謎を解いていってもらうって仕掛けを入れまして、最後にあなたが選んだ酒米を使ってそういう酵母を使うとできるお酒はこれですよみたいな、実際のお酒を用意したんですよ。
お
お。なんで4チームそれぞれ2分岐するようにしたので、裏では計8本あらかじめ用意してたんですけども、はい。でそれを終わった後の懇親会的なところで、まあ、酒あなたたちのおかげで日本酒復活させることができたから飲みましょうみたいな感じで飲むっていうい
いですね、
ところまで、はい、セットでやったんですけど、まあ、なんかそれをするとこう、その別に直接作ったわけじゃないんですけど、日本酒自体にこう親近感が湧くというか、
はいはい、
いざそのお酒をお店で見たときに、
うん、
これこの前俺が作ったやつだみたいな感じで、
うん、
謎の自分のもの感みたいなものを抱くっていうのがありまして、
うん、絶対だってそこでね、その日本酒の話題になりますからね、うんうんうん、これこの間俺が作ったやつでって、こういうの入れるとこういう味になってっていう、でその話を聞いた人が、あ、日本酒ってそんな奥が深いんだってなってまた興味持つでしょうし、すごい波及効果もひどそうですね。
なんでなんかそういうその何でしょうね、本を読むとか話を聞くに比べてゲームってなんというかインタラクティブなメディアなので没入感が高いというか、自分がやったと感じやすいメディアだと思うので、
うん、
いわゆるゲーミフィケーション的ななんかこう、なんでしょうね、報酬を設定するとかよりももう一歩踏み込んで、
うん、
実際にゲームでその作る体験をするとかみたいなところまで持っていくと、こう、そのものに対する感情移入度合いが結構高まるなって、その時感じたので。
ああ、なるほど、なるほど、確かに。
そういうのをうまいこと使うと、何かにこう興味を持ってもらうきっかけっていうのを、作れるんじゃないかなというふうに。
うん、いや、それは絶対そうだと思います。ちょっとこの話を聞いたときに絶対したいなって思った話が、いや、
はい、
僕が小学校の時に仲良し4人組で、はい、まあ友達4人でよく遊んでたんですけど、
はい、
で、その当時ダービースタリオンっていうゲームが出てですね、それが結構流行って4人の中で、みんなそれで馬についてすごい詳しくなるんですよね、ダービースタリオンやると。
なりますね、なります、なります。
で、その4人のうち、二人は牧場に勤めるようになりましたね。
はい、すごいです、ね。
すごい影響力だなと思って。
4分の2で。
4分の2が。将来
の職業を変えた。
そうですね。で、そのうち4分の1、僕はゲーム会社に勤めたわけですし。
はい。は
い、いや、本当影響力すごいな。
影響力すごいですね。
うん。まあ、他にもあれですね。よくあるのは、三国志的なゲームをやると、その三国志に詳しくなるとか、
うんうんうん、
三国無双とかそういう無双系で歴史に詳しくなるとか、はい、まあありますよね。
そうですね、
うん、
なんかやっぱキャラクターが好きで初めてどんどんその興味の対象が広がっていくとか、
うん、
ダービースタリオンとかもね、まさにその過去の馬にまでやっぱ詳しくなったりするじゃないですか。そうですね、うん、そう、なんかそういうのありますよね、
うん、
あと多分ダービースタリオンって子供の時に遊ぶとその、はい、いわゆる 大人が遊ぶと、シミュレーターとして、
うん。
こう、遊ぶと思うんですけど、なんか子供が遊ぶと、ちょっとこう、はい、俺ちょっと大人みたいな、
ああ、
背伸び感みたいなもの
を、はいはい、
僕は当時結構感じてて、まだ馬券も買えないし、うん、競馬場も別に行ったことないけど、G1 何個あるか知ってるとか、
はいはいはい、はい。
この馬はすごいんだ、みたいな。
うん、
謎のこう優越感、背伸び感みたいなものがあって、
うん、
それと子供的にはハマる部分なのかなという気は、
うん、やっぱり大人が知らない事実を、まあ、その知れるっていうのが大人に自分が知識を教えることができるようになりますからね、そこで知識を得ることによって、うん、それは結構子供にとってはもう新しい体験なんで、すごい興奮するんじゃないかなって思いますね。
そうですね、なんかやっぱその、うん、子供がハマる要素の一つ、まあ、単純に面白い以外のそういう、
うん、
それも多分プラスアルファなんかなって気はするんですけど、大人と同じ話ができるとか、
うん、
大人よりも詳しくなれるとかっていうのは、まあ、ハマる要素の一つな気がします、
ね、そうですね、それはすごい勉強になりましたね今日、うん、そんなところでしょうか。
そうですね、まあ、そんな感じでちょっといろんなものを作ったりしてるんですけども、
はい、
最近ちょっとその、まあ、アナログゲームを1個作ったっていうのもあって、
はい、
ゲームのこうプロトタイプ作りをもっとアナログでやりたいなみたいな話を、
はい、
うんうん、ちょっと周りでもしてまして、はい、昔自分のこう作ってたものを振り返っても、例えばこうパズルゲーム、ステージクリア型のパズルゲームを作るときって、プログラムでエディター組んだりするよりも先にこう紙を切ってステージ作って、こうコマを動かしてみてとかってこうステージエディットしたりとかこう試したりしてたなって思うんですけど、
はい、
最近本当にそれをしない、あまりその紙で試せるゲーム性を作ってないなっていうのを、
あー、なるほど、
感じまして、
はい、
でもやっぱそこってこう手触りもあるし、プロトタイプ、いわゆるプロトタイプをするよりも絶対早いし、
そうですね、
そう、あとね、たまにこうハサミで紙を切るとなんか楽しいっていう手触り的な、人間はたまにハサミを使った方がいいなって思うんですけど、うん、そういうなんか根源的な楽しさもあるので、
うん、
ちょっとねプロトタイプ作りを紙ペンでやっていきたいなと思いつつ、なんかそれをこうイベント化して、
おー、なるほど、
アナログゲームジャムみたいな感じとかで、まあ、なんかそれがひょっとすると研修的なことになるかもしれないし、
はい、
まあ、それでこう効果が見出せれば普段のゲーム制作に取り入れるってこともできるのかなと思っているので、ちょっと今後そういった活動をしていきたいなと思ってます。
素晴らしい、ぜひ開催するときには、
そうですね、ぜひ
僕も参加したいんで、
はい、ぜひぜひ、
はい、というか開催が決まったらぜひもう一回出演してもらって
宣伝を
そこでするっていう、
はい、そうですね、
はい
はい、ちょっとね、一回やろうとしたんですけど、ちょっと忙しい時期と重なって流れちゃったんで、
はい、
改めて相談したいと思います。
はい、ぜひお願いします。はい、まあ、ここで終わるとちょっと区切りがいいんですけど、
はい、
ちょっと一つだけ今日聞きたいなっていうか話したいなって思ってたことがあって、
はい、
まあ、話戻っちゃうんですけど、アナログゲームの話なんですけど、
はい、
アナログゲームって、どうやれば売れるのかっていうのが気になって、その売れ方、はい、デジタルだったらこうすると売れる、ああすると売れるっていうか、その売れ方の法則っていうか、なんだろうな、売り方を何パターンか、こういう方法があるっていう、まあ、それができるかは置いといて、
はい、
分かるんですけど、アナログゲームの売り方ってどういうのがあるのかなっていうの、
なるほど、
ね、例えばその絵が綺麗だと売れやすいであるとか、なんか、うん、ルールがすげえオリジナリティがあると売れやすいとか、いやいや広告をめっちゃ打たないとダメなんだよとか、なんかそのあたりどうなんですかね
僕も今それ一番知りたいやつですね
なるほど、
やっぱ結構難しいと思います、うん、いろんな実際に自分たちで作ることになって、
うん、
その単価計算してみたりとか、
うん、
いろいろしたんですけど、今のところ全然人件費を入れると負けみたいな、
あ、な
んか人件費は計算しないものとするみたいなそう前提にならないとなかなか、
うん、
大半の人たちは難しいんじゃないかなぐらいの感じなんですけど、
はい、
実際自分たちが作って、さっきのニックネームも結構いいのができたなと思ってたので、
はい、
なんかそのボードゲーム会とかに持ってって、
はいはい、
最初の1本で遊ぶと、
うん、
名前も覚えられて仲良くなれる
し、ああ、確かに
これも必須の一本じゃないみたいなぐらいの感覚でいたんですけど、なかなかその魅力っていうのは、を伝えるのが難しくてですね、そのゲームマーケットで販売した時も、こうルールをなんとか頑張って説明をしてみるんですけど、なかなか伝わらないってことが結構ありまして、
はい、
でもその、そこでは私有台っていう、実際にテストプレイできる卓っていうのを置いてたので、
はい、
興味を持ってくれて、時間ある人はそっち行ってもらって、実際遊んでっていうのをすると、結構皆さん買ってくれるっていうのがあったんですね。
はいはい。
で、まあ自分が過去に買ったアナログゲームとかを考えても、
うん、
まあ、自分が遊んで面白かったか、
うん、
もしくは信頼できる人がすげえ面白いよって言ってるみたいな、状況で買うことがほとんど。
なるほど。ああ、ただ、そうですね。なんか、世の中の多くの人に遊んでもらうっていうのはなかなか難しいので、そうなると、
はい、
なんだろう、信頼できる人に、まあ、なんだ、信頼できる人に評価してもらうっていうのが、やっぱり売れるための第一歩ってことですかね。
そ
うです
ね。で、おそらく、その、今売れてるゲームというか、うん、売れる手法としてありそうなのが、
うん、
あれですよね、YouTuber。
ああ、なるほど。
そごろく屋さんが売ってるなんじゃもんじゃっていうゲームがあるんですけど、
はいはい、
あれ確かその YouTuber が
遊んだ
動画で結構爆発的に売れたみたいなのが。
なるほど。
はい、あったと思うんですよね。
ただ、まずその YouTuber にどうすれば届くかっていうところに今度。
そうですね。うん、はい、なんでその、まあ、YouTuber もプロモーションでやってる部分もあると思うんですけど、まあそれをそのプロモとしてやるのがどうか。やっぱその遊んでみるか、遊んでるところを見るっていうのが、どうしても、まあ、さっきのそのコンポーネントの話にもなるんですけど、デジタルゲームだと、こう映像を見て、あ、すごいとか、これは気持ちよさそうだみたいな、
うん、
まあ、対策かみたいなもんで買う部分もあると思うんですけど、アナログゲームその辺のチャンネルがないので、
はい、
その人が遊んでる姿、
うん、
を見て、あ、これなら自分も遊べるとか楽しそうだって感じるっていうのが一番今のところなんか、買っていいと思える安心感を得るための一番なのかなという気はしてます、はい、まああとはそのそれこそすごろく屋さんがおすすめをしているとか、まあ、そういったところが結構大きいのかなというのは体感で、
なるほど、
ありますね。
まあ、あとその YouTuber に取り上げてもらえやすいものを作るっていうのはあるかもしれないですね。
そうですね。実際まあその今最近のアナログゲームの流行りでも、
はい、
そのいわゆる なんでしょうねメカニクスがすごいよくできているものというよりはこうコミュニケーション要素が楽しい、まあ、ニクネームもそうなんですけど、そうですね、なんかこう言葉のお題に対して面白い答えを返すみたいな、うん、ワードゲーム的なものの方がどうしてもこう、うん、簡単に遊べてワイワイになるという点では、
うん、
広い層に楽しまれやすいのかなという気はしているので、
はい、
まあ、特にうん、YouTube 映えもするとは思うので、
はい、なんか割とそういう傾向はなんか日本が顕著っていう話をこの間セデックかなんかで聞きましたね。
海外のゲームだとそこまでそういうの増えてるイメージはないんですけど、
うん、
日本はその市場規模というか出てる本数に対しては割と割合が高いような印象もありますね。
まあマーケットがそんなに成熟してないんで、多分やっぱり流行らせる方法が YouTuber に取り上げられてバズるみたいな方法が、まあ方法しかない、まあないとまでは言わないけれども、
はい、
そういうのが有力なので、まあそういうゲームが出やすいっていう、 こう背景があるのかなってちょっと思いました、
うん、そうです。まあ偏りは多分 YouTuber その売りやすい流行りやすい云々というよりはライトなユーザー層がかなり
多い
増えてるので、
うん、
っていうところの方が大きいのかなという気がしますね、うん、
今後マーケットが成熟してきたら、まあ、ヘビーなのが好きなユーザーもこう増えてきて、
そう、そういうのが例えばそこに対してっても出てくるかもしれないですね。もともと多分ヘビーなものの方が多かったんじゃないかなって気がするんですけどね。そのマーケットが狭いうちは、
うん、
うちわでって言うとあれなんですけど、その愛好家たちの間でだとそうなんです。まあ、広がってきた結果、今その影響の一つとして割とそういうライトなゲームがたくさん作られているのかなという。
はい、なるほど。はい、じゃあそうですね、な YouTuber に取り上げてもらいやすいようななんかゲームを考えようと思います。
ちょっと、僕らもどうやったら売れるのか考えてるんで、もし売れたら一緒に紹介してください。
はい。まあけど、今回このポッドキャストで、
はい、
長尾さんのゲームが紹介されたことで、もしかしたら少しこう、流行ったりとか、
は
い、うん、する。まあ、ユーザー数は少ないですけれども。
そうですね。今、Amazon でも実は買えるようになってます。
なるほど。はい、Amazon で何でググったら出てくるんですか？
ね、ニックネームで検索してもらったら多分出るんじゃないかなと思います。
はい、
ニックネーム、ゲームとか、
ね。あ、はい。じゃあ、これをお聞きの皆さんはぜひ、一人一個と言わず、二個、三個と、はい、買っていただけると、は
い。よろしくお願いします。
じゃあ、今日はそんなところですかね。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。